ばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。皆さんはお店で商品を探すときに何を目印にしていますか。商品パッケージを見て目的のものを見つけるという人は多いと思います。そんな商品の区別やイメージにとても重要なパッケージですが、先月からカルビーのポテトチップスやカッパエビセン、そしてカゴメトマトケチャップなどがパッケージ変更したことが話題になっています。理由はどちらも中東情勢の影響でインクの調達が不安定になっているからで、カルビーの商品は白黒パッケージにケチャップは印刷部分を減らして透明にするようです。 SNS ではおしゃれとか逆に高級層、限定パッケージ感があるといったプラスの意見も多いようです。食べ物の見た目は味に大きく影響するという話はよく耳にしますが、パッケージが変わったらこれまでと少し違った味に感じたりするのでしょうか。そう、私もあの SNS でこのポテチがね、パッケージが白黒になったよって結構あの肯定派と、ちょっと抵抗感あるなみたいなネガティブな意見も半々ぐらいで私は見たんですけど、で私はね本当にどっちでもいいかなっていうタイプで、お菓子を買うとき味しか考えてないというか、まあもちろんそのパッケージが可愛かったりとか華やかだったりとかカラフルであったりすると食欲はそそるっていうのはあるかもしれないけど、すでにさカルビーのポテチなんてもう子供の頃から食べてるからわかるじゃんっていうところで言うと、急にパッケージが変わってもあの味ねっていう感じで、ちょっと今まで買ってたのに急にやめちゃおうみたいな、そういう感じに私はならないかなというところです。逆に新しい、今までトライしたことがないお菓子だったり商品を手に取るときは確かにちょっとは気にするのかな。キャラクターがさ可愛かったりとか、ということで今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。シーン&ザ・ロケッツでレモンティー。シーナ&ザ・ロケッツでレモンティーでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになってること。初回なので私のエピソードを話したいと思います。結構ね先延ばしにしてることいろいろあります。もうほら最近すごく私が言ってるのが、子供がね、上の子が5歳、下の子も今年4歳になるわけですよ。で赤ちゃんの頃から使ってたおもちゃだったりとか服であったりとかそろそろ分けていきたいなと、まあ思い出があってこれはいくらなんでも捨てられないっていうものは残すし、これはちょっともう捨てるか状態がいいものであったら人に譲るかをしないと部屋があふれ返ってるぞっていう、あのブランコと滑り台が一緒になってるような場所を取るおもちゃがあるんですけど、それをそろそろちょっとどかして処分するんだったらして勉強机を買ってあげたいなっていうふうに思ってるんですよ。それも早く動かなきゃと思ってるのにうだうだしてる間に1ヶ月2ヶ月経ってますね。あとはね、去年からサンリオピューロランドに行きたい、連れてってあげたい。ピューロランドとあとキッザニアね、ずっと行きたいって言っててなかなか時間が取れてません。あのディズニーランドは今までもう何回も子供たちと一緒に行ってるんですけど、今度はピューロランドがいいって、サンリオ好きなんでね、私もちょっと最近影響もあってサンリオ再ブームが来てるのでピューロランド行きたいんですけど、意外とピューロランドって毎日空いてるのかなと思ったらそういうわけでもなくて、結構一月の間にでもお休みの今日は空いてませんよっていう日があったりして、で一回なんかこの日ちょっと幼稚園休ませて行くかみたいな感じで思ってた日にちょうどピューロランドが閉まってて、でももうお休み取っちゃったからしょうがないっていうことでその日はディズニーランドに結局 変更したんですけど、まあディズニーランドももちろん最高です。でもちょっとまたね違うところも行きたいな行きたいなって言って先延ばしになっている状態でございます。ということで今月のメールテーマ、やりたいと思ってはいるけど先延ばしになってることです。メールアドレスはjean@yazawa.com、 スペルは jene@yazawa.com、 jene@yazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージ送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念オリジナルステッカーをプレゼントしていますので、住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ナットキングコールでルート66。ナットキングコールでルート66でした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。いきましょう。まず最初のお便りです。ラジオネームパンナコッタさん。陽子さんこんばんは。会社でお土産を配っている人がいたんですが、僕の席に来る前に一瞬どこか行ってしまいました。なので僕は自分でそのお土産を1個いただいたんです。ただその後普通に配りに来たので結果的に僕だけ2個食べました。でも配られる予定だった人間ではあるので先にもらっただけとも言える気がしています。これは善ですか悪ですか。例えばこれでパンナコッタさんが2つ取ったことによって誰かが1個ももらえていないみたいな状況になったら、おいパンナコッタってなるかもしれないんですけど、まあ、結果としてそのお土産をね配った人があげたいなって人全員に配られているんだったら、別にね一人で10個取ったとかでない限り私は善なんじゃないかなっていうふうに思います。パンナコッタさん番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。続いてはラジオネームトゥモローさん。僕は今度友達の結婚式の二次会で司会をやる予定なんですが、受けを狙って新郎のちょっとダサい学生時代の写真を使おうとしています。新郎の新鮮な反応を見たいので内容は黙っていたいのですが、ダサい写真なだけに事前に確認を取った方がいいのかもと思っていて、これは盛り上げのための善なのかただの悪なのかとのことですね。私はねはっきり言ってしまうとただの悪だと思います。なんでかっていうと、ほらやっぱり結婚式ってその新郎新婦が主役なわけじゃないですかね。でご友人のね司会まで頼まれる、もう超お友達だから、もしその新郎さんもマジこん時俺ダサいよな受けるで流せるんだったらいいけど、実はさその新郎さんからしたらめちゃめちゃ黒歴史の写真の一枚かもしれないじゃないですか。でしかも結婚式ってなると、あでも二次会か、二次会だとご両親とか親族の方はもしかしたらいないのかもしれないけど、だから謝礼になるレベルなのかマジでダメなのかっていうのは多分本人しかわからないところであって、もしこれで滑ったらせっかくのね二人の友情関係もこれをきっかけになくなるっていう事態を招きかねないので、私はね事前に確認は取った方がいいかもしれないと思ってます。ほらもしかしたらさ、新郎新婦ご結婚おめでとうだけど、まだ新婦さんにも見せてないそういうちょっとダメキャラな一面みたいなところがあった時に、お前なんてことしてくれてんだよってなるかもしれないんでね、ねそこら辺は慎重に行った方が安全なんじゃないかなと私は思います。トゥモローさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ナックファイブのホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレスjean@yazawa.com まで。それではここでもう一曲お送りしましょう。ムームーンで Do You Remember。ムームーンで Do You Remember でした。ここからは夜な夜なバースデー、一日の終わりに差し掛かっている時間帯ではありますが、今日お誕生日のミュージシャンを勝手にお祝いしちゃおうというそんなコーナーでございます。まず本日は6月7日誕生花は口なしレースフラワーアマリリスツツジ庭関賞です。口なしには喜びを運ぶという意味があります。さらにバースデーカラーというものもありまして、6月7日のバースデーカラーは エルムグリーン、ちょっとスモーキーなグリーンですね。この色には清廉潔白強靭な精神力愛想という意味があるそうですが、そんな特徴を持つのでしょうか。6月7日生まれのミュージシャンはじゃじゃん、小林武史さんです。お誕生日おめでとうございます。お兄さんの影響もあって幼い頃から多くの音楽を聴いて育ち、20歳の頃にキーボーディストとしてスタジオミュージシャンの活動を始めます。1980年に初めて作曲を手掛けたアンリさんの思い切りアメリカンがヒットしたことで作曲家活動も開始します。これまでにミスターチルドレン、サザンオールスターズ、マイリトルラバー、レミオロメンなどなど多くの人気アーティストのヒット楽曲プロデュースを手掛けてきました。2003年にはミスチルの桜井和寿さん、坂本龍一さんと継続可能な社会を目指す非営利団体 AP バンクを設立し、野外フェス AP バンクフェスの開催など環境問題や地域復興、食の分野などでも広く活動されています。この AP バンクフェスはですね、もう随分何十年も遡ってしまうかもしれないんですけど、うちの父も参加したことがあります。2000年にはなってると思うんですけれども、私も当時 AP バンクフェス現地に行くことはできなかったんですけれども、映像で何度もYouTube であったりとかテレビでも拝見したことあるのかな。すごい盛り上がってて素敵なフェスでした。ではここで一曲お送りしたいと思います。マイリトルラバーでハローアゲン、昔からある場所。マイリトルラバーでハローアゲン、昔からある場所でした。そろそろ別れの時間となりました。今月からのメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていること。読もうと思って買った本がどんどん溜まっちゃってるとか、人生で一度も洗ったことのないカーテン、今年こそは絶対に洗うなど、やろうとしているけどずっとできていないことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。6月20日土曜日、阿佐ヶ谷もぐもぐにてライブやります。出演ピギーバンクス、そしてザ・バリュー兄弟、そして7月25日土曜日、渋谷クラブクロールにてビートリレーション、出演はドスマムシ、アキラウィズマジックス、ピギーバンクスです。その他矢沢陽子の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。